市長と語ろう。今日のお客様は兼松製茶株式会社会長の鈴木健さんです。昭和17年生まれの鈴木さんは大学卒業と同時に荒茶製造業であった家業に従事します。昭和63年社長に就任。荒茶の製品化から出荷、そして小売部門の立ち上げと幅広く事業を展開されています。昨年全国茶商工業協同組合理事長を務めるなど、茶流通業界の進展と茶業の発展に貢献され、旭日小綬章を受章されました。そこで今回は、市長と新茶シーズン到来、茶業の発展と開拓というテーマで語り合っていただきます。
鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。
いよいよ島田の町がですね、萌え色に輝く一年で一番美しい季節を迎えています。プロフィールを伺いましたら、昭和39年、1964年の東京オリンピックの年に大学を卒業されたんですよね。
そういうことです。はい。
あれからもう50数年経ってですね、またね、新たに東京オリンピックということですから、まあ、この間の茶業の変遷について今日はまたお話を伺いたいというふうに思っております。はいはい。昨年鈴木さんは旭日小綬章を受章されましたけれども、はい、今までを振り返ってみて、茶業の移り変わり、どのように感じておられますか？
そうですね、まずね、私はそのお茶というものはね、本当に素晴らしい食品だと思ってます。機能性といい、あるいはまた味といい、何にも入れずに美味しく飲めるというふうなことで、将来性というものは大変、非常に期待できるというふうに考えておりますので、それをまず基本に考えていきたいというふうに思ってますんですけど、そういうことを考えながらも、若干、やはり後悔することもたくさんあるので、まあ、そういうふうなことでをちょっとお話ししますと、太平洋戦争以前ですね、これはもうアメリカをはじめとしたいろんな国へ輸出して、日本の生産量の半分ぐらい、もう大正時代には輸出していたわけです。ところがそのシナ事変、太平洋戦争を通して全く輸出がなくなってしまったと。で、戦後になって今度は日本で産業がほとんどなくなってしまった時に、アメリカはね、日本から何か買うものはないかというふうな時にですね、そういえば戦前アメリカは日本から随分お茶買ってたじゃないかと、もう一回日本のお茶アメリカでも買おうということでですね、アメリカへの輸出が再開されたわけですね。で、それが昭和やはり、35年ぐらいになりますと、高度成長に向かって、日本が突き進んでいくわけですけれども、で、当時でさえ決して安いお茶家ではなかったんですけれど、日本のお茶っていうのはもう天井知らずになってきた。で、もう昭和40年前後からですね、量販店、今言ってみればスーパーとか、そういうふうなところが全国展開を始めた。で、そうするとですね、そういうお店のところへお茶を並べる。それだけでさえものすごい量になったわけです。一時期、やはりお茶のその生産量が間に合わないと。こういう時期があったですね。で、こういう時にお茶が足りなくなっちゃった。実はこれは仮需要であって本当の需要じゃなかったんですけど、この仮需要を賄うために補助金を出して、そしてまた当時としてもやはり農家を援助するというふうなこともあってですね、大きい工場を作って、どこでも今まで10人かかっていたものは1人か2人で回せるように、そして量ができるようにというふうなことで大量生産、それが結局生産性というふうにして、まあ、考えられていたわけですが、そういうふうにしていったわけです。で、生産性っていうのは本来一人当たりの生産量ではなくて、一人当たりの付加価値額なんですよね。ところがそういうことは、まあ、実は考えないで量を間に合わせようということでやってきた。どんどんどんどん、それで全国にその大型共同工場が普及した。量的にはたくさんできるようになった。ところがその頃バブルが崩壊し、リーマンショックがあって、それと同時に今度は人口減少というふうなことになってきた。そういうふうなことで、実はもうこれからはもしかしたら需要が減るかもしれないというふうな時に、生産量はどんどんどんどん増えてきた。こういうふうなことがですね、今の 残念ながら低価格というもの、まあ、価格競争によって価格が下がってきちゃってっていうふうなことがあると思うんですけれども、やはりそういう時にですね、本当はもうちょっと長期的な展望でね、これからどうやっていったらいいかっていうのを茶業界全体で考えていく必要があってんじゃないのかなと、まあそんなふうに思ってます。で、今当然こういうふうな時代になって、さあこれからどうしようっていう時に、いろんなところでですね、自分の商品を考えたり、まあ当然輸出というふうなことも考えたり、いろんなことをやってますので、でこれからはまたそういう中から将来の日本の茶業の柱になるようなものがいくつか出てくるんじゃないだろうかと、そういうものはまあ期待しているわけです。
おっしゃる通りですね。お茶の価格もね、平成8年頃をピークにして、まあ、いいお茶の価格ですけれども、うん、この20年間下がり続けてきた。3番茶4番茶のところはそんなには下がってきてないんですね、うん、やっぱり1番茶の値段が落ちてきた。それから高くて美味しいお茶を飲む人の人口がどんどん減ってきました。まさに消費がどんどんどんどん減っていくにもかかわらず、生産性を上げた部分の量というのはそう簡単には縮小できなかったということなんだと思うんですね。
そうですね、うん、でね、やっぱり僕らも考えているんですけれど、そういう中でね、消費者っていうのは何を求めているのか。で、我々が若い頃にはですね、やはりいいものをたくさん作ればたくさん飲んでもらえるんじゃないだろうか、こういうふうな考え方で来ていたわけですけれども、しかし今こういうふうになってみると、言うと誰も一人として量を求めているわけではない。もちろんいいものを安く手に入れたい、これは当たり前なんですけど、これは基本的な部分であって、もっと消費者が求めているのはですね、これは珍しいとか面白いとか楽しいとか、あるいは健康であるとかですね、あるいは美容にいいとかですね、あるいはめった見たことがないその希少性とかって、いわゆるその精神的な満足を求めているわけですよね。そういう我々は精神的な満足を与えないで、ただ美味しければいいだろうっていうふうに考えてきた。この辺がまあ一つ問題であったんですけど、しかしこれからそれは考えていけばいいんであってね、どういうふうにしたら、それじゃあその消費者が何をもって楽しい、何をもって面白い、あるいは何がいいのか、こういうことを追求していけば、またまた日本茶というのはもともと素晴らしい飲み物ですので、お客さんの心を捉えることができるんじゃないか、まあ、そんなふうに思ってます。
はい、私も同じように思ってます。皆さんね、お茶がもうここまで低迷してっていうお話をされますけど、今こそお茶はチャンスですしね、その意味では島田はですね、さまざまな、例えば和紅茶だとか、それから香りのお茶だとか、それから金松さんではアルケッチャをですね、
はい、
まあこれは毎年大井川マラソンの時1万本も寄付をしていただいて、協賛をいただいているわけですが、こういった特色のあるアルケッチャは発酵茶でしたか、ね、
そうです
ね。まあ、ランナーの方たちね、フルマラソン走った後にアルケッチャを飲むということで、うん、毎年リピーターの方たちがとても楽しみにしております。
ありがとうございます。
またですね、島田市もですね、まあ、お茶の価格がここまで低迷した今現在にあっては、やはり輸出茶といいますかね、やっぱり活路を見出していくために、さまざまな取り組みの中でですね、有機ジャスの認定手数料の補助金でありますとか、残留農薬を検査する補助金等を出しております。また今年新たにですね、有機ジャスに取り組む茶園の奨励金ということで、10アールあたりですが12万円という補助金をつけました。やはり有機に転作するまでの3年間所得が減ってしまう、そこの部分の補償ができないかということで、市単独でこういった補助も始めたわけでありますけれども、今後の茶業についてですね、鈴木さんはどんなことを期待しておられるのか、あるいはまた今の課題点などがね、もしありましたら聞かせていただけますか。
今のね、市からの補助っていうふうにとってみてはですね、非常にいいことだと思います。ただこの有機というのは自分の畑だけで、隣は有機でないっていうと、これ有機にならないんですよね。でやはりね、有機を本当にやるんであれば、一定区域かなり広い部分をここを有機農場にしようというふうなことでね、何円かでもいいんですけれど、そういう一帯を一つ作って、そこのところへ補助すると、こういうふうなことが必要だと思うんですね。だからそういうふうなことをぜひともね、 この牧之原総一はね、まあ勝手な言い方だかもしれませんけど、じゃあこの牧之原一体全部遊戯にしちゃおうと。ね、そのためには総一はね、市ももちろん応援します。県も応援します。国も応援します。そして、大有機農園を一つここのところに作ろうとかですね、こういうふうなことが必要じゃないかというふうに思ってます。それともう一つはね、輸出と言いますけれども、今、大体においてその輸出の動機というのは、日本で売れなくなったから外国に出そうと。こういうふうなところも一つ、なんとなく明確にするような気がするんですけどね。だけどね、やっぱりね、それじゃいけないと。ね。相手に見られちゃうんですよ。ね、売れないから俺のとこ売り来たんだろう。そうじゃなくて、日本人はあんなに美味しくお茶飲んでる。だから、それで日本はあんなに経済も発展した。俺も一つぜひ飲んでみたいと。こういう気持ちを持たせなきゃならない。そうするためには、もう一度ね、やはり日本国内の消費市場というものを活性化させなきゃならない。そのためには、それじゃあどうしたらいいか。こういうことが一つの課題だろうと思って、で、しかもその課題をクリアしていくためには、その、このお茶を飲むことによって、精神的な満足を与えられると。こういうものにね、必要じゃないかなと、私は思ってます。
はい。私もね、同じことを思っていて、ただお茶を飲むんではなくて、例えば手間はかかるっていうけれども、若い女性の人たち紅茶にものすごい手間かけて飲むんですね。だったら美味しい日本茶を飲んでいただいて、そして安らぎのひととき、ほっとするそのひとときをぜひ緑茶でって私は思うんですよ。
そうですよね、その手がかかってもですね、手がかかることが今はね苦になる、苦になるんじゃなくて、手をかけることが楽しいということにならなきゃならない。そうするためには、じゃあ茶器はこれでいいの、急須はこれでいいのということになるわけで、今ね、実は茶業界で一番問題になっているのは、家庭に急須がない、そういうふうなところが増えてる。で、子供がですね、急須見てこれ何って聞くっていうわけですね。それじゃあやっぱり良くないと。本当に美味しく飲むためには急須で飲まなきゃならない。だけどそれめんどくさいから、あるいは汚いからっていうふうなことで敬遠されるんじゃなくて、実はこうやったらこんなにお茶って変わるんだよ、こんなにいいんだよっていうふうなことをどうやって伝えられるか、その伝え方っていうのが非常に今求められているというふうに思いますね。
そうですね、おっしゃる通りですよ。そして例えばお茶もね、水出し茶などもですね、一晩冷蔵庫に入れておいて、それを朝自分のマイボトルに入れてね、学校やら会社に行ったら一日美味しいお茶を飲めるし、ペットボトルの味と本物のお茶の味は全然違うわけですから、私はペットボトルもですね、本当言えばリーフ茶がくっついててポンと押してリーフ茶が水の中に落ちて振って飲むぐらいの、そういうペットボトルにならないとですね、本当のお茶は分かっていただけないかなって思ってます。
水出しは水出しでですね、はい、また成分的にね、非常にいいものがあって、甘い有利アミノ酸とかテアニンとかっていう美味しい成分がよく出て、苦い渋いっていうものは出ないっていうふうなことで美味しいというふうに言われるわけですけれども、また一方においてね、そういうふうな水出しの方がボトルに入れておいて変化しないんですね。熱いお湯で出したのはしばらくいい色に出ていても、だんだんだんだん黄色くなってきて赤くなってくる。ところが水出しのお茶はね、色が変わらない、いつまでも美味しい、綺麗な水色でいられるというふうなこともあるので、そういうふうな点においても水出しというのは非常にいいじゃないのかなというふうに思います。まあいろんな飲み方があるので、そういうことをですね、やっぱり研究して開発していく必要があると思いますね。
そうですね、ありがとうございました。今日は鈴木さんの熱い思いをたくさん聞かせていただくことができました、はい、本当にありがとうございました。
また一つどうぞ、茶業の方にもご理解のほどお願いいたします。
はい、かしこまりました、はい、ありがとうございました。
今日は染谷市長と兼松製茶株式会社会長の鈴木武さんで、新茶シーズン到来、茶業の発展と開拓をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。